あなたは神聖に水と聖霊によって新しく生まれたのか。ポール・C・ジョン。ご参考くださいませ。この本に使用された聖書の引用文はニューキングジェームズバージョン聖書をもとに翻訳して使用し、アメリカンスタンダードバージョン聖書も部分的に引用しました。バプテスマ、洗礼、スケープゴート、アザゼル、犠牲の子羊、犠牲用語に関する用語解説は第9章で確認することができます。私たちが救い贖われるためには、まず私たちの罪について知らなければなりません。マルコの福音書7章8から9節。あなた方は、主、エホバの戒めを脇に置いて、人の伝統を守っています。そして、彼は彼らに言われました。あなた方は、自分たちの伝統を守るために、主、エホバの戒めをよくも見捨てています。マルコの福音書7章20から23節。さらに言われた、人の中から出てくるもの、それが人を汚す。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い思い、姦淫、淫行、殺人、盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な目、冒涜、傲慢、愚かさが出てくる。これらすべての悪が内側から出てきて、人を汚すのだ。まず、罪とは何かを定義したいと思います。主エホバーによって定義された罪があり、人類によって定義された罪があります。罪という言葉はギリシャ語で、的を外すという意味で、正しく行わないことを意味します。主エホバーの命令に正しく従わなければ、それは罪です。まず、人類が定義した罪を見てみましょう。罪とは何ですか？それは主エホバーの命令に不従順することです。私たちは良心に従って罪を図ります。言い換えれば、それは主エホバーの戒めに反するものではなく、その人の背景、心、良心によって判断されるのです。個人各自が判断します。ですから、同じ行為でも、各人の基準によって罪とみなされる場合とならない場合があります。ですから、主エホバーは裁きの基準として用いられる律法の613条を私たちに与えてくださったのです。下の図は人類の罪を示しています。国内法、民法、人間の良心、主エホバーの律法、道徳性、社会的規範。ですから、私たちは決して自分の良心に基準を置いてはいけません。私たちの良心の罪は、主エホバが罪として定義したものと一致しません。したがって、私たちは自分の良心に耳を傾けるのではなく、むしろ主エホバの戒めに罪の基準を置くべきです。私たちはそれぞれ、罪とは何かについて独自の考えを持っています。それを自分の欠点だと考える人もいれば、歪んだ態度だと考える人もいます。例えば、韓国では親の墓を草で覆い、自分が死ぬまで草を刈って墓の世話を良くするのが義務だと考えています。しかし、パプアニューギニアの原始部族の場合、彼らは亡くなった両親の遺体を家族で分かち合い、それを食べることで敬意を表します。食べる前に調理したかどうかはわかりません。虫に食われるのを防ぐようです。これらの慣習は、人間の罪に対する概念が大きく異なることを示しています。それは、善と罪の両方においても同様です。しかし、聖書は主エホバの命令に従わないことは罪であると教えています。あなた方は主エホバの戒めを脇に置いて人の伝統を守っています。 そして、彼は彼らに言われました。あなた方は、自分たちの伝統を守るために、主、エホバの戒めをよくも見捨てています。マルコの福音書7:8-9。主エホバは私たちの外見を気にしません。主エホバは私たちの心の中心を覗き込んでおられます。自分自身の基準は重、エホバの前で罪です。最も重い罪は何ですか？それは主エホバの言葉を無視することです。主エホバの前で罪が何であるかをお話しします。それは主エホバの御心通りに生きないことです。それは主エホバの言葉を信じないことです。主エホバは主エホバの戒めを拒否し、自分たちの伝統的な教えを重視するパリサイ人のように生きることは罪であると言われた。そしてイエス様はパリサイ人を偽善者とみなしました。あなたはどの主エホバを信じますか？あなた方は本当に私を恐れ、尊敬しているのか？あなた方は私の名を自慢するが、本当に私を敬敬しているのか？人々は外見だけを見て主エホバの言葉を無視します。そしてそれは主エホバの前に罪なのです。最も重大な罪は主エホバの言葉を無視することです。このことをご存知ですか？それはすべての罪の中で最も重大な罪です。私たちの弱さは単なる欠点であり、単なる違反です。私たちが犯す誤りと不完全さによって犯す過ちは、根本的な罪ではなく、ただの欠点です。主エホバは罪と欠点を区別されます。主エホバの言葉を無視する人は、たとえ何の過ちもないとしても罪人です。彼らは主、エホバの前に大罪人です。だからこそイエス様はパリサイ人たちを叱ったのです。創世記から新明記までのモセ5書には、何をすべきか、または何をすべきでないかを示す戒めがあります。それらは主、エホバの言葉であり、主、エホバの戒めです。それらを 100% 守ることは決してできませんが、私たちはそれらを主、エホバの戒めとして認める必要があります。主、エホバは初めからそれらを私たちに与えてくださったものであり、私たちはそれらをそのまま受け入れなければなりません。初めに言葉があった、言葉は主、エホバと共にあった、言葉は主、エホバであった、ヨハネの福音書1:1。それから彼はこうおっしゃいました。光あれ。すると光があった、創世記1:3。彼はすべてを創造なさいました。そして彼は律法を制定なさいました。そして、言葉は肉身となって私たちの間に宿り、言葉は主、エホバでした、ヨハネの福音書1:1-14。では、主エホバはどのようにして私たちにご自身を示されるのでしょうか。主エホバは戒めを通して私たちにご自身を示してくださいます。主エホバはお言葉であり、戒めを通してご自身を表しています。主エホバは霊です。では、私たちは聖書を何と呼ぶでしょうか。私たちはそれを主エホバの言葉と呼びます。ここで、主エホバの戒めを脇に置いて、人の伝統を守っていますとあります。主エホバの律法には613の条項があります。これをしなさい、あれはしてはならない、両親を敬え、などです。レビ記には、女性はこうしなければならない、男性はこうしなければならない、家畜が溝に落ちた時はどうするかなどが書かれています。主エホバの律法には、のような規定が613個あります。しかし、それは人間の言葉ではないので、何度も何度も考えなければなりません。私たちは主エホバに従うべきであり、たとえ主エホバの律法をすべて守ることができなくても、少なくともそれを認めるべきです。正しくない主エホバの言葉が一つでもあるでしょうか。パリサイ人は主エホバの戒めを無視しました。彼らは主 エホバの戒めよりも人の伝統を重視しました。彼らの長老たちの言葉は主、エホバの言葉よりも重みがありました。イエス様がお生まれになった時もそうでした。イエス様は人々が主、エホバの言葉を認めないことを最も嫌いました。主エホバが私たちに律法613箇条をお与えになったのは、主エホバが真理であり、私たちの主エホバでいらっしゃること、私たちの罪が主エホバの前にどのようなものであるかを教えてくださり、主エホバの聖さを示すためでございます。それゆえ私たちはみんな主エホバのお前では罪人でございますので、主エホバの愛のゆえに主エホバから使わされたイエス様を信じ、信仰によって生きるべきでございます。主エホバの言葉を脇に置いて信じない人は罪人です。主エホバの言葉を守れない人も罪人ですが、主エホバの言葉を無視することは究極の罪です。彼らは最終的に地獄に落ちる者たちです。信じないことは主エホバの前で罪を犯すことです。主エホバが私たちに律法を与えた理由。主エホバはなぜ私たちに律法をお与えになったのか。私たちに自分の罪とそれに対する刑罰を気づかせるため。主エホバが私たちに律法をお与えになった理由は何でしょうか。私たちの罪を悟り、主エホバの懐に帰るためです。律法613箇条をお与えになったのは、私たちが自分の罪を自覚し、イエス様によって救われるためでございます。これが、主エホバが私たちに律法を与えられた理由でございます。ローマの手紙3章20節には、律法によって罪を悟ると言われています。したがって、主エホバが私たちに律法を与えた理由は、私たちに律法に従って生きることを強要するためではないことがわかります。では、私たちが律法から得る知識とは何でしょうか。それは、私たちは律法を完全に守るにはあまりにも弱く、主エホバの前では罪人であるということです。主エホバの律法の613条から、私たちは何を悟るのでしょうか。私たちは自分たちの欠点、主エホバの律法に従って生きることができないことを悟ります。主エホバの被造物である私たちが無能力な存在であることを悟ります。私たちは主エホバの前に罪人であり、その律法によれば私たちは皆地獄に落ちるべきだと悟ります。自分の罪と無能力さを悟ったとき、私たちは何をすべきでしょうか。私たちは完全な存在になろうとしているでしょうか。いいえ、私たちがしなければならないのは、自分が罪人であることを認め、イエス様を信じ、水と聖霊による救いによって救われ、イエス様に感謝することです。主エホバが私たちに律法をお与えになった理由は、私たちに私たちの罪とその罪に対する罰を悟らせ、イエス様なしでは地獄から救われないことを知らせるためです。イエス様を救い主として信じるなら、私たちは救われます。主エホバは私たちを救うために律法を与えてくださいました。主エホバは私たちに律法を与え、私たちがどれほど完全に罪深いかを悟らせ、私たちの魂を罪から救うためでした。主エホバは私たちを救うために律法を与え、イエス様を送られました。主はご自分の息子を送り、そのバプテスマを通じて私たちの罪を負わせました。私たちは彼を信じることで救われます。私たちは希望のない罪人であることを悟り、イエス様を信じることによって罪から解放されなければ、主エホバの子供となり、主エホバに栄光を返すことができます。私たちは主エホバの言葉を理解する必要があります。すべての始まりは彼から来ています。私たちも主エホバの言葉から始めて、主エホバの言葉を通して救いの真理を理解する必要があります。私たちは主エホバのお言葉を通して考え、判断すべきです。 これが正しい真の信仰です。人間の心の中には何があるのでしょうか。私たちは主エホバの前で何をすべきでしょうか。私たちは自分の罪を認め、主エホバに救いを求めるべきです。信仰は主エホバの言葉から始まるべきであり、私たちは主エホバの言葉を通して主エホバを信じるべきです。そうでなければ、私たちはエラーに陥ります。それは間違った、偽りの信仰になるでしょう。パリサイ人や書記官たちは、イエス様の弟子たちが洗っていない手で餅を食べているのを見たとき、主エホバのお言葉を通して見ていたなら、彼らを咎めることはできなかっただろう。お言葉は、外から人の中に入るものは何であれ、心ではなく腹に入って出ていくので、人を汚すことはできないと教えています。マルコの福音書7章20から23節にあるように、さらに言われた、人の中から出てくるもの、それが人を汚す。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い思い、姦淫、淫行、殺人、盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な目、冒涜、高慢、愚かさが出てくる。これらすべての悪が内側から出てきて、人を汚すのだ。イエス様は、人は生まれながらにして罪を持っているので、罪人であると言われました。これが何を意味するか理解していますか？私たちはみんな、アダムの子孫であるため、罪人として生まれます。しかし、私たちは主、エホバのお言葉のすべてを受け入れることも信じることもしないので、真理を見ることができません。人の心の中には何があるのでしょうか。マルコの福音書7章21から22節を見てみましょう。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い思い、姦淫、淫行、殺人、盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な目、冒涜、高慢、愚かさが出てくる。これらはすべて人間の心から出てきて、その人だけでなく他の人も汚します。詩編に記録されています。私は、あなたの指で作られた天を見、あなたが定めた月と星踊り寺を見て思います。人は何者なので、あなたが彼を心に留めているのですか。人の子は何者なので、あなたが彼を堅固するのですか。詩編8:3-4。なぜ主エホバーは私たちを堅固されるのでしょうか。主エホバーは私たちを愛しておられるので、私たちを堅固されるのです。主エホバーは私たちを創造し、愛し、罪人である私たちを憐れんでくださいました。主エホバーは私たちの罪をすべて消し去り、私たちを主の民とされました。エホバ、私たちの主よ、あなたの御名は全地でなんと素晴らしいことでしょう。あなたの栄光を天の上に据えられた方です。詩編8:1。ダビデ王は旧約聖書の中で、主、エホバが罪人の救い主となることを悟った時に歌いました。新約聖書では、使徒パウロも同じことを言っている。主エホバーの被造物である私たちが主エホバーの子になれるということは、とても驚くべきことです。それは、私たちに対する主エホバーの憐れみによってのみなされる。これが主エホバーの愛なのだ。主エホバーの律法に完全に従おうとすることは、ある意味、主エホバーに挑戦することです。そしてそれはまた、私たちの無知から出てくる思いでもあります。律法を守り、祈ろうと奮闘しながら、主、エホバーの愛の外で生きるのは正しくありません。私たちが律法によって罪人であることを自覚し、水と血、聖霊の給食を信じることが主、エホバーの御心なのだ。彼の言葉はマルコの福音書7章20から23節に書かれています。さらに言われた。人の中から出てくるもの、それが人を汚す。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い思い、姦淫、淫行、殺人、 盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な名、冒涜、高慢、愚かさが出てくる。これらすべての悪が内側から出てきて、人を汚すのだ。イエス様は、人間から出てくるもの、内なる罪は人間を汚すと言われました。主エホバーが下さる食べ物は人間を汚すことはできません。すべての被造物は清いが、人の中から出てくるもの、つまりその人の罪だけが、その人を汚します。私たちはみんな、アダムの子孫として生まれました。では、私たちはどのようにして生まれるのでしょうか。私たちは、十二種類の罪を持って生まれてきます。では、私たちは罪を犯さずに生きていけるのだろうか。私たちは生まれながらにして罪を持っているのだから、罪を犯し続けるだろう。律法を知っているからといって、罪を犯さないようにできるだろうか。戒めに従って生きることができるだろうか。いいえ。頑張れば頑張るほど難しくなります。自分の限界を悟り、諦めなければなりません。そうすれば、謙虚な心で、私たちを救ってくださるイエス様のバプテスマと血を受け入れることができます。律法の613箇条は、すべて正しく君よしであります。しかし、人は母親の体内に宿った時から罪人なのです。主エホバーの律法は正しいが、私たちは生まれながらにして罪人であり、自分の力では決して義となることはできないと悟るとき、私たちは主エホバーの憐れみを必要とし、水と血と聖霊によるイエス様の救赎によって救われる必要があることにも気づきます。自分の力では義人になれない、罪のために地獄に落ちるという自分の限界を悟るとき、私たちはイエス様の救赎に頼らざるを得ません。私たちは自分一人では主エホバーの前で正しくもなく、良くもなれないことを知るべきです。従って、私たちは主、エホバの前に自分が地獄に行く運命にある罪人であることを認め、主、エホバ様、どうか私を罪からお救いになり、私を憐れんでくださいと主、エホバの憐れみを祈りながら祈らなければなりません。そうすれば、主、エホバは必ず御言葉で私たちと出会ってくださるでしょう。このようにして、私たちは救われることができるのです。私たちはダビデの祈りを主、エホバーの書き言葉として見る傾向があります。あなたが話されるとき君よしであり、裁かれるときに火の打ちどころがないように、詩編51:4。ダビデは、自分が地獄に投げ込まれるほど邪悪な罪の塊であることを知っていたが、主、エホバーの前でそれを認めました。あなたが私を罪人と言われるなら、私は罪人です。あなたが私を義とお呼びになれば、私は義です。あなたが私を救ってくれるなら、私は救われ、あなたが私を地獄に送られるなら、私は地獄に落ちるだろう。これが正しい信仰です。私たちはこうして救われるのです。イエス様の救赎を信じる準備が整うことを望むなら、私たちはこうなるべきです。私たちは自分の罪が何であるかを正確に知るべきである。私たちはみんなアダムの子孫なので、心の中に欲望を持っています。しかし、主エホバーは私たちに何を語られるのでしょうか。彼は私たちに姦淫をしてはならないと言いました。私たちの心には罪人がありますが、主エホバーは私たちに何を教えておられますか。彼は私たちに殺すなと言っています。私たちはみんな、心の中で良心に逆らいますが、主、エホバーは私たちに良心を敬えとおっしゃいます。私たちは主、エホバーの言葉はすべて正しくて良いものであり、私たちはみんな心の中に罪を抱えていることを認識すべきです。これは正しいのですか？絶対に正しいです。ですから、私たちは主、エホバーの前で何をしなければならないのでしょうか。私たちは罪の塊であり、希望のない罪人であることを認めなければなりません。昨日は善行をしたから義人であり、 共罪を犯したから共罪人になったと考えるのは正しくありません。私たちは、まれながらにして罪人です。何をしても、私たちは罪人であることに変わりはありません。だからこそ、私たちはイエス様の水と血によって救われなければなりません。私たちは、姦淫、殺人、窃盗などの行為を行ったから罪人になるのではなく、罪人として生まれたために罪人なのです。私たちは十二種類の罪を持って生まれてきました。私たちは主、エホバの前では罪人として生まれてきたので、自分の努力だけでは決して善人になることはできません。私たちは、不利をすることしかできません。私たちは、殺人や窃盗などの罪に満ちた心を持って生まれてきます。では、実際にこれらの罪を犯していないからといって、どうして義人になれるのでしょうか。私たちは自分の力だけでは決して主、エホバの前に義人になることはできません。私たちが君良しであると主張するなら、それは偽善です。イエス様はパリサイ人や書記官を、偽善的なパリサイ人や書記官と呼びました。人間は生まれながらにして罪人です。彼らは生涯を通じて主、エホバの前で罪を犯します。これまでの人生で誰とも争ったことがなく、誰も殴ったことがなく、針一本でも誰からも盗んだことがないと主張する人は、人間は生まれながらにして罪人であるため、嘘をついています。その人は嘘つきであり、罪人であり、偽善者です。主エホバはこのように彼らを見ておられます。あなたは生まれながらの罪人です。たとえ何の罪も犯さなかったとしても、あなたは地獄に行くことになります。たとえあなたが一般的に律法とほとんどの戒めを守っていたとしても、あなたは依然として地獄に行く運命にある罪人であることに変わりはありません。では、そのような運命を前にして、私たちは何をすべきなのでしょうか。私たちは主、エホバの憐れみを求め、罪から救われるために主、エホバに頼らなければなりません。主、エホバが救ってくださらなければ、私たちは地獄に行かざるを得ません。これが私たちの運命なのです。主、エホバの言葉を受け入れる人は、自分が実際に罪人であることも認めます。そして彼らは自分たちが義人であることも知っています。したがって、彼らは主、エホバの言葉を認識せずに主、エホバの言葉を脇に置くことが罪であることを知っています。主、エホバのお言葉を受け入れる者は以前は罪人であったとしても、義人であります。彼らは主、エホバのお言葉によって新たに生まれ、主、エホバの恵みを受けます。彼らは最も祝福された人々です。自分の行いによって救われようと努力する者は依然として罪人である。イエス様を信じてもなお罪人であるのは誰か。自分の行いを通して救われようと努力する人。ガラテヤの手紙3章10節と11節を見てみよう。律法行為に属する者はすべて呪いの下にあります。律法の書に書かれているすべてのことを続けて行わない者は、すべて呪われると書かれていますからです。しかし、主エホバの前に律法によって義とされる人は誰もいないことは明らかです。なぜなら、ただ義人は信仰によって生きるとされていますからです。律法の書に書かれていることをすべて実行しない人は、皆呪われると言われています。イエス様を信じながら、自分の行いによって義とされようとする者は呪われます。自分の行いによって義とされようとしている人たちはどこにいるのでしょうか。彼らは主、エホバの呪いの下にあるのです。なぜ主、エホバは私たちに律法を与えたのでしょうか。主、エホバは私たちが自分の罪を気づくように律法を与えてくださいました。ローマの手紙3時20分。私たちが完全な罪人であり、地獄に行く運命にあることを気づくためです。主エホバの子イエス様のバプテスマを信じて、水と聖霊によって新しく生まれなさい。そうすれば、あなたは罪から救われ、 義人となり、永遠の命を得て、天国に行くでしょう。あなたの心に信仰を持ちましょう。世界で最も傲慢な罪。世界で最も傲慢な罪とは何か。律法に従って生きようと努力すること。主エホバを信じることほど大切なことはありません。主エホバの祝福を信じることによって、私たちは祝福されます。主エホバは、お言葉を信じる者を救うと決められました。しかし今日、信者の中には主エホバの律法に従って生きようと努力する人がたくさんいます。ほとんどのクリスチャンは、のようなものです。彼らが律法に従って生きようとするのは、称賛に値しますが、どうしてそんなことが可能なのでしょうか。私たちは、主エホバの律法に従って生きようとする努力がいかに愚かであるかを悟らなければなりません。頑張れば頑張るほど難しくなります。従って、信仰は聞くことによって生じ、聞くことは主エホバの言葉によるローマの手紙10時17分と彼は言いました。私たちは救われるために傲慢さを捨てなければなりません。救われるためには自分自身の基準を捨てなければならない。救われるために何をしなければならないのか。私たちは自分の基準を捨てなければなりません。どうすれば人は救われるのでしょうか。それは彼らが自分自身を罪人であると認めるときにのみ可能でございます。間違った信仰や努力をやめられずに救われていない人がたくさんいます。主エホバは律法をつかむ者は呪われると言われます。イエス様を信じ続け、律法に従おうと努力することで徐々に義人になれると信じている人々は、彼の呪いの下にいます。彼らは主エホバを信じていますが、救われるためには律法に従って生きなければならないと依然として考えています。愛する皆さん、私たちは生きている間に自分の行いによって義になれるでしょうか。私たちはイエス様の言葉を信じることによっての義となり、その時初めて私たちは救われます。イエス様のバプテスマ、イエス様の血、そしてイエス様が主、エホバであることを信じることによってのみ、私たちは救われるのです。だからこそ、主エホバは私たちが義人になるための信仰の法を用意してくださったのです。水と聖霊の救いは人々の行為の中にあるのではなく、主エホバの言葉への信仰の中にあります。そして主エホバはその信仰で私たちを救ってくださいました。それが主エホバの計画であり、主エホバが完成させた方法なのです。なぜイエス様を信じた人々は救われなかったのでしょうか。それは彼らが水と聖霊の救いの言葉を受け入れなかったからです。しかし、彼らと同じように不完全である私たちも、主、エホバの言葉への信仰によって救われました。二人の女が臼を引いていると、一人は連れて行かれ、もう一人は捨て置かれる、マタイの福音書24時41分。捨て置かれた者は、あがなわれていないものです。なぜ一人は連れて行かれ、もう一人は捨て置かれるのでしょうか。その理由は、一人は主、エホバの言葉を聞いて信じたからです。律法を守るために一生懸命努力したもう一人は、最終的には地獄に投げ込まれました。彼は主、エホバのもとへ這い上がろうとしましたが、私たちが足から這い上がろうとする虫を振り払うのと同じように、主、エホバは彼を振り払いました。人が律法を守ろうとして主、エホバのもとへ這い上がろうとするなら、必ず地獄に落とされるでしょう。だからこそ、私たちは水と聖霊を信じる信仰によって救赎されなければならないのです。律法行為に属する者は、すべて呪いの下にあります。律法の書に書かれているすべてのことを続けて行わない者は、すべて呪われると書かれていますからです。しかし、主エホバの前に律法によって義とされる人は誰もいないことは明らかです。なぜなら、ただ義人は信仰によって生きるとされていますからです。 ガラテヤの手紙3コロン 10-11、ローマの手紙1時17分。主エホバーの言葉を信じないことは主エホバーの前に罪です。さらに、自分の基準に従って主エホバーの言葉を脇に置くことも罪です。私たち人間はみんな、生まれながらにして罪人であるため、主エホバーの律法に従って生きることはできません。そして私たちは生涯罪を犯し続けます。私たちは、ここでも少し、あそこでも少し、どこへ行っても罪を犯します。私たちは、苦心が罪を犯さずにはいられないことを悟らなければなりません。人間は大きな排泄物の桶のようなものです。持ち運ぼうとすると、途中で中身をこぼしてしまいます。私たちはそうです。私たちはどこへ行っても、罪をこぼし続けます。想像できますか？それでもあなたは自分が聖であるふりをしますか？もし自分自身をはっきりと見ることができれば、聖なるものになろうとする無駄な努力を諦め、イエス様の水と血を信じるでしょう。私たちは頑固さを捨て、主、エホバの前に自分が罪人であることを認める必要があります。次に、私たちは主、エホバの言葉に立ち戻り、主、イエス・キリストがどのようにして水と聖霊によって私たちを救ったのかを発見しなければなりません。